れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
ああ、自分ができないわけを考えてます池田です。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。種助。はい、イベント、映画、展示などの予定を皆さんと共有して、予定を作っていこうというコーナーでございます。よろしくお願いいたします。さあ、それではまず行きましょう。気になる映画でございます。さあ、皆さんとね、これ見た方がいいんじゃないかなとか気になるなって映画を紹介ですが、まず池田の方から。
はい。
ですね。歌手。画家、詩人としてカルト的人気を誇るアーティスト、友川一樹の競馬狂いの日々と、その合間の表現活動を追ったドキュメンタリー、どこへ出しても恥ずかしい人というですね、作品をちょっとご紹介したいなと思います。これ、ちょっと僕、あんまりこの人のことを知らないんですけど、まあ、タイトルがいいじゃないですか、うん。どこに出しても恥ずかしい人っていう、
いいですね。
これがね、いいなと思うんですけど、まあ、なんか、解説文読むと、大島渚とか、中上健二とか、まあ、そういう人たちを、の文化人を魅了したみたいな。これね、すごいんだよ。文化人を魅了したが、広く大衆に受け入れられることはなく、現在も小さなアパートで、粛々と暮らしていると。こういう説明書きあるんだな、みたいな感じがしますけど。
長島慎二郎世界。
ねえ、で、こういう面白いな。で、なんかね、その、まあ、監督の、なんか文章に、その、まあ、彼を見てね、あ、進歩しなくてもいいんだな、と気づいた。進むのはやめた。人生は遊ぼう。人生は軽い悲劇だ。っていうね、ちょっとコメントがあって、あ、これはちょっと、どうしようと思って。うん、ちょっと見るのがね、怖いんですけど、
なんか。40代クライシスとかそういう感じかもしれないですね。
なんかね、その、まあ、恥ずかしいってのはこう、一般の人たち向けにそういう言葉遣いをしてるんでしょうけど、果たして、なんだろうね、その恥ずかしいとはとか、社会性とは何なのかみたいなこととかを、ちょっと、ね、こう、句読点つけるみたいな感じの、作品かなということで、ちょっと見てみたいなという感覚でおります。はい。では、岩崎さん、お願いします。
僕もドキュメンタリーになっちゃったんですけど、うん、愛国者に気をつける鈴木邦夫ということで、
はい、
ゴリゴリ右翼の方の多分ドキュメンタリーなのかな、
うんうんうん、
あの、一水会っていうね、政治団体立ち上げたような、方で、でもまあ、その方が、いろいろと試行錯誤を繰り広げていくうちに、なんかいろんな人の意見を聞いて、なんか変化していくみたいな話で、僕も周りに右翼の人ってあんまいないし、あんまっていうか、直接ゴリゴリの人は、街中でね、街宣車を率いてる人は見たことありますけど、あんま見たことがないし、まあ、その思考的なところは、まあ、ある種の、ちょっと変形した右翼としてのネトウヨみたいなものは、主戦場っていう映画とかで見たことありますけど、ゴリゴリの方ってあんまり見たことないので、うん、そこの視点とかどういう思考でそうなってったかみたいなことが、考えられるのであればすごく興味深いなと思ってますし、うん、出演者にね、元オウムの上優さんとかがいるので、
うん、
そういう人たちの話を聞くっていう意味でもなんかちょっといろんな意味で興味深いなと思って、
うん、は
い。選ばせていただきました。
この人ね、結構朝まで生テレビとか、こう、何、メディアに割とこう出て、
そうですね。
来る方で、まあ、割とこう物腰も柔らかで、まあ、いろいろこう、ね、変革、変身してきた、経緯があるとは思うんですけど、そういう、こう、ソフトな立場で、自分の、まあね、その意見を言い続けてる人だと思うので、ちょっと、うん、まあでもね、その歴史がちょっと紐解かれるみたいなところもあると思うんで、ちょっと面白そうですね。
こういうドキュメンタリーの形じゃないとなかなか知ることはできないことだと思うので、はい。興味深いですね。
そうですね。うん、はい。ありがとうございます。はい。それから岩崎さんの名画座情報です。
今週ですね、早稲田松竹で、ハウスジャックビルドっていうのとアスっていうのをやるんですけど、
うん、
今やってるパラサイト、話題になってる韓国映画、パラサイトは、かなり僕はこのアスっていう映画に、こう描いてるものとしては、まあ、韓国とアメリカって場所は違いますけど、
うん、
すごく近しいと思いますし、それぞれの作家性というか、明日の方はかなり、こう、サイエンスフィクションじみたというか、なんて言うんだろうな、ホラー要素がすごく強めな、映画にはなってて、その監督の、こう、キャラクターの違いとかも含めて、楽しめる作品になってるんじゃないかなと思うので、うん、
はい、
そこにハウスジャックビルドっていうね、ちょっと頭のおかしい、間違いなく頭のおかしい、その、連続殺人鬼を描いた映画を、ラース・フォントリアっていうどうかしてる監督が描いた映画で、僕はちょっと、グロとかバイオレンスはそんな得意ではないので、
うん、
今のところ映画館で見てないんですけど、
うん、
まあ、この、見るならこのタイミングとかいいんじゃないかなとは思う。なんかセットにするならいい感じの、そのダークな空気が流れてる日本だなっていうところで、それは松竹さんさすがだなと思ってますので、
はい、
よかったら1月28日から1月31日ですね、見に行ってみてください。
はい、池田もちょっとおまけです。ユジク阿佐ヶ谷で、
はい、
東映動画祭り2020、長編漫画映画の素晴らしき世界ということで、まあ、なんだっけ、夏空だっけ、なんか朝ドラがやってましたけど、
うん、やりました、
ね、東映動画であろう会社を舞台にした物語でしたが、まあ、おそらくそこで作られたであろうですね、うん、まあ、太陽の王子ホルスとか、長靴を履いた猫だとか、はいはい、ワンワン中心蔵とか、そういうふうな作品が、今、上映をされてます。1月25から2月の20、うん、2月の14日まで、うん、やっていますので、まあ、ちょっとね、その大きなスクリーンで、比較的大きなスクリーンで、楽しみたい方は、こういう機会に見てはいかがかなと。デジタルリマスターで。一応これ、東京初上映みたいな作品もあるみたいですね。
へ
ぇー。うん。なんで、ちょっとこういうのを楽しんでも良いのかなと思います。少年サルトビサスケとかね。結構意外に昔の映画、アニメ映画ってヌルヌル動いたりするから、ディズニー憧れな感じがちょっとね、すごいしたりもします。
昔はそれこそ東映アニメ祭りとかやってましたもんね、毎年ね。
ねえ。まあ、すごい昔ですけどね。
ドラゴンボールとかでやってたでしょ、だって。
ドラゴンボールやってた？なんか何？
やってました。僕ちっちゃい頃行った記憶ありますもん。
そうか、そうか、そうか。俺はちょっともう機械だとか、そういう時代のイメージで。マジンガー Z とかね。
ああ、そうですね。
はい。さあ、では、展示イベントなど参りましょう。岩崎さん、お願いいたします。
僕の方からはですね、結構前からやってるんですけど、ICC、うん、初代にあるところで、オープンスペース2019別の見方でという展示やってます。まあ、いわゆるずっと ICC でやってる、メディアアート展示なんですけど、まあ、オープンスペース別の見方でと言ってるので、まあ、世界を捉える別の視点がこれまでも私たちの考え方を更新してきたように、世界をあるいは技術を別のやり方で捉え返すことや、メディアを通じた別のものの見方を提示することをテーマとしていますっていう、なんか分かったり分かんないの。まあ、現代アートって大体そういうもんじゃないかなと思ったりはするんですけど、
うん、
まあ、そういう作品を展示する企画を、まあ、去年の5月からずっとやっていて、で、今週末、2月1日に、それの、まあ、出品作家によるイベントということで、アーティストトークとサウンドパフォーマンスがあるそうなので、僕が、好きなミュージシャンとかも、これ、登壇したりするらしいので、このタイミングでちょっと行ってこようかなと思っております。2月1日の2時からですね、150名、当日先着順だそうです。
はい、ありがとうございます。池田の方からですね、まず、第10回ターンミーティングというですね、アートプロジェクトターンの可能性について考え、語り合うターンミーティング。10回は、10回の今回は、言葉から見出す多様性、そして新しい境地との向き合い方について語りますという、ちょっとまあ難しげな感じもありますが、なんか生活介護事業所、カプカプ光が丘っていうところがあって、で、そこの所長さんの鈴木さんという方が、うん、まあ、その地域の高齢者とか障害者とかが自然と混ざり合う場を作ってきたと。 いうことなんだそうです。で、まあ、なんかそんな人たち、うんうん、あと、あれですね。まあ、ゲストハウスとかカフェを運営してる、大阪の方とかがいらして、まあその、なんていうかな、コミュニティスペースをどういうふうに運営していくかっていうノウハウというよりかは、人たちとどういうふうにこう、時間を過ごすことが、どんな豊かな表現が生まれるのかなとか、多様性ってどう生まれるのかなって話を、するそうなので、東京芸術大学音楽学部で行われるそうなので、無料ですが、よかったらこれちょっとね、面白そうかなと思います。
うん。
そしてもう一つ、ちょっとまあ、雰囲気似てるんですけど、東京アートリサーチラボっていう、これもなんかかっこよさげな感じのやつがありますけど、うん、タールと俗に呼ばれてるやつなんですが、うん、ここで、そのね、なんか新たなプロジェクトを立ち上げるためのヒントを探る対話シリーズっていう、こういうのって人気あるのかね、こういうニュアンスの。ね、ちょっとよくわかんないんですけどね。まあまあ、なんか、独自の切り口で表現を介した様々な実践に取り組むゲストをお招きしますみたいな話があるんですけど、このね、テーマがシンプルにちょっと面白くて、うん、1個目が、街を使い楽しむ暮らしを作る。どこまでが公、うん、どこまでが私っていうテーマですね。でもう1個が、これからの家族の形を考える。誰と暮らす、どう住まうと。なるほどなと。で、3つ目が、違いを出会いに変換すると。緩やかに混ぜり合う社会をどう生まれるか。で、四つ目が見えないものを想像するために、記憶、記録を紡ぐことから今はどう映るっていう。なんかこう、非常に現代的なテーマとかを、まあ割とこう、言語化上手にできてるなという気もしますし、これをどういうふうに語るんだろうってことがちょっと気になるようなテーマが出てきまして、まあこれをですね、まあ今見る限り、大体まあ無料なんですけれど、まあ、25人ぐらいで、話をまあ聞きながら、まあ、ゲストの方、これちょっと見ていただくとわかると思うんですけど、まあ、結構いろんなね、幅広いアーティスト、建築家、文化人類学者とかなんかいろいろいますので、ちょっとそういうふうな、なんていうのかな。まあ、ちょっと、切り口持ったテーマをがっつり喋るみたいな回として、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。お申し込みフォームから、お申し込みするという、まあ、普通の感じですけどね。まあでも25人ぐらいって結構ね、深い時間が取れるかなと思います。いわゆる100人とかね、そういう、なんかみんなでトーク、みんなで話を聞くってより、シンポジウムってよりかは、ちょっと深い話ができるんじゃないかなというふうに思ったりします。はい。というところかな。はい。あと一応ね、2月14日がやってくるということで、ネクストチョコレクティブっていうイベントがあるらしいんで、うん、これは、ブログを見てください。はい。あとね、一個これ、最近テレビで見つけたんですけど、美術、なんだ、Eテレで日曜美術館って番組、ご存知ですかね。
ああ、
面白
い。撮ってますよ。はい。
まあ、いろんな美術館で行われている展示なんかを紐解く番組なんですけど、その、うん、まあ、ミニ番組みたいなのが後でくっついてくるんですけど、アートシーンっていう番組があって、うん、なんかこう、うんうん、気になる注目の展覧会を、まあ、短い VTR でまとめてて、で、うんうんうんうん、まあ、こういうところ見どころですよ、こう見ましょうね、みたいなご紹介をしてくださる番組がありまして、これなかなか面白くて、うん、なんか美術展ちょっと行きたいなとかって思ってる人でも、やっぱこう、ネットでね、探さなきゃいけないとか、あと、ホームページ見てもよくわかんないみたいなこともあるじゃないですか。それを動画、
そうですね。うん。
まあ、紹介してくれるので、こういうのを見て、うん、あ、これ行きたいなっていうふうに拾うのはいいのかなと思います。
最近話題になりましたね。美術館のサイトをどうにか したいっていうブログがバズって。
うんうん、ね。だから、まあ、僕なんかはね、まず情報を取得しやすいようにした方がいいかなっていうシンプルなところはまあ思いますけど、まあ、最近はアーカイブっていう風な趣旨でね、サイトを作らなきゃいけないなっていう意味もあったりもするし、まあ、当然お客様のために情報を発信しなきゃいけないとか、あと、うん、何、継続的な、その、 単に情報だけじゃなくて、インタラクティブな窓口みたいなところにもウェブはなったりもするので、まあウェブっていうかもう、スマホで見る、もうもはやアプリみたいなレベルのものも必要だったりもするんでしょうけど、まあ、まずはその情報取得という意味で、こういう、まあ、テレビでね、やるクオリティのものをちょっと見れるっていうのはいいのかなと思いますので、こちらの方ちょっとご紹介をしておきたいと思います。日曜美術館のアートシーンという番組ですね。はい。ということで、種助はここまでです。はい。はい、お相手は、豆の数を数えて食べるのはもうやめよう。池田と。
岩崎でした。
種ラジ、また。